皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのピアニストコンポーザーの岡本美沙がお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命あるものたちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。 FM 那覇お聞きの皆様、こんにちは。お変わりございませんでしょうか。1月最後の放送となりました。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
1月最後ですよ。
1月最後ですけども、今週の金曜日は、はい、ミサップの大きなイベントがありますよね。
はい、空と土ドキュメンタリー映画の、
はい、
上映イベントが2月4日に。
空と土といえばミサップが初映画監督した、はい、
そうなんです、
作品ですよ。
はい、大阪重曹ですね。大阪の重曹というところのシアターセブンというところ、はいはい、劇場で、上映されるんですが、まず最初にですね、
うん、
私がピアノ弾きまして、
はい、
そこのピアノのバックにですね、映像を流しながら、
わ、
はい、お話付きで上映します。
映画の前にミサップのピアノ演奏もある、
はいはい、ピアノを弾きまして、
わ、楽しみですね。
はい、それをお話をつけてますので、
はい、
音楽絵本というね、企画で、これは11月の9日にも命見つめてという映画、この映画、命見つめてという映画は高次脳機能障害の映画なんですけれども、はい、この映画にも音楽制作と、あとはナビゲーターで携わらせていただいたんですが、
昨年私もね、
はい、
上映イベント行きましたけど、
そうですよね、
すごい、
うん、
で、
よかったですね。
大牟田、福岡の大牟田では200数十名の方がイベント来られてね、
はい、来ていただいて、はい、で、あれですね、音楽絵本を上映したんですけれども、はい、その簡易版ですね、
はい、
それはね、およそ20分ぐらいかな、
はい、
の物語にしておりますので、その物語を聞いていただいて、見ていただいて、
ミサップのピアノも聞けるし、物語も
見れる物語ね、物語はね、渋谷文隆さんという、うん、
はい、
舞台監督さんが書いてくださったお話なんですけれども、はいはいはいはい、これもちょっとね、感動物語になっておりますので、ぜひ聞いていただいて、
空と土のミサップの、はい、ドキュメンタリー映画のね、
はい、
予告編ってあるんですか？
あります、 YouTube の方にありますし、
うわ、は
い、
見れるんですか？
ぜひ、はい、見てください。空と土で多分出ると思いますので、
さ、皆さんぜひね、
はい、見てください。
YouTube で空と土っていうのは、はい、空っていうのはね、宇宙の、
そうなんです、宇宙の宙、
宙と、
そうなんです、
土ですよね、
はい、
で検索してもらったら、
ね、はい、はい、食と脳に関するねお話、ドキュメンタリーなんですけれども、まあ、見ていただけたら嬉しいなと思っております。それが2月4日です、はい、クラウドファンディングのね、返礼用で、のイベントなんですが、
はい、
まあ、一般の上映も、一般の方も、多少、可能ですので、
まだ申し込み可能、
まだもう、そうですね、もう若干目ですけれども、
はい、
まあ、当日券で1000円ですけれども、もしよかったら見に来ていただければ嬉しいな、会いに来ていただければね、嬉しいなって思っております。
楽しみなイベント、今週金曜日2月の4日ですね、はい、何時からですか？
14時からです、
はい、
私のホームページ岡本美沙と調べていただいて、そこのホームページの方にね、詳細載せておりますので、ぜひ見ていただければなと思っております。1年を太陽の動きに合わせて24の気に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。2月3日までの期間は大寒、一番寒い時期ですね。1年で一番寒い時期と言われておりますけれどもね、はい、もうこの次の節気は春の節気ですからね、ちょっと楽しみですけれどもね、はい、
今週はもう楽しみ続きというか、
はい、
このこと言っていいですか？
何でしょう？
ミサップの、
はい、
誕生日が2月2日です。今週はですね、イベントと誕生日とも、
まあ、あんまり嬉しくない年ですけどね、誕生日ですね。
いいことずくめですね。
はい、そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。2月3日までは鶏初めて戸屋に着くという時期です、
はい、
自然のままに飼われている鶏は冬の間は卵を産まないそうなんですけどね、
うん、
この頃は卵を産み始めるというお話ですね。お話というか今こうですね、はい、今日はね ちょっと指の話しようかなと思って。 指っていうか、まあ、あの、指って言ったら体操やねんけど、うん、この間あの料理中に指切ったんですよ私ね。でその日の夜ピアノの弾き仕事があったんですけどね、あの切ったあの人差左手の人差し指切ったんですけど、
はい、
爪がこっち半分ぐらい取れたんですよ、ビロンって。
もう
痛いでしょ。
痛
か
った
、痛いです
、ね、
もうひっくり返りそうなぐらい痛かったけど、でそのね、
はい、
日晩ピアノ弾きに行った時に、
はい、
ちゃんとねその2が弾くところをね違う指が補ってくれてるんですよ、
なんパッと。
でわすごいなと、痛いからね、
はい、
あ痛っと思ってるから違う指がこう弾いたりね、こう脳ってすごいなと思って、あの自分の脳っていうか、自分の脳っていうよりもその訓練っていうか、
それはもうミサップのね、
はい、
この日々努力したね、
いやいや そんな大層なもんじゃないねんけどね、
あの指がねそうやってねサポートするなんて、うん、聞いたことないですよ。
しかも左手やねんか、
はい、
でそれでちょっとねこれはあの面白いなと思って思ったんですよね、
はい。
まあ、そんな話をね今日はちょっとしてみようかなと思いました、はい。まあ、あのピアニストならではの話だなと思って思っております。はい、ラフォーシングス、この後は蝶のことらのおまかせ、ニュースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後楽曲聴いていただいて、今日はねちょっと指の話っていうかね、はい、そんなお話、不思議な話とかな、なんかそんな話かなにしようかなと思っております。素敵な30分を Love for All Things。 蝶のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、今週はですね、
ええ、
1月に入りましてもう1ヶ月近く経ちましてね、はい、もうあの皆さん年末年始、それから最近はコロナがですねまだどんどんね、増えて影響を受けてますけども、はい、全国的に、
はい、
やはりね、今日は蝶の話にもつながるんですけども、
はい、
今日のお話はですね、皆さん少しストレスね、いろんな意味でね、
ええ、
1月コロナとかの影響で溜まってると思いますけども、
はい、
今日は心が和らぐ、要は小さなアクションでね、
はい、
ストレスを軽くするというお話をしたいと思うんですよ ね、
はい、
もうこれも今日は3点皆さん気をつけていただきたいことあります。
3点、はい、
あるんですけども、まずあのストレス軽くするためにね、
はい、
非常に簡単なことなんですけど、まず1点目はですね、
はい、
青空を見上げるということなんですよ。これはねどういうことかと言いますとね、はい、青空はね実は心をすごく元気にしてくれるんです。
へえ。
青色ね、青空の青色はですね、うん、このストレスホルモンって言われてますね、
はい、
コルチゾールを減少させる、
そうなんや、すごいな、
集中力を高める効果もあります。
はい、
それからねもう一つね、空を見上げるとき背伸びすることでね、
はい、
ストレスホルモンがね減ってね、さらに自信アップにつながりますんで、青空を見上げて背伸びするというのがまず1点目。
なるほど、はい、
2点目はですね、
はい、
皆さん挨拶をするということが非常にこの、ストレスを軽くする大切なんです、
はい、
最近ね私どものね、うん、オフィス街でもね、
はい、
これテナントビルでしたらなかなか挨拶ね、
はい、
する人としない人いてるんですけど、ね、やっぱりね、
うん、
挨拶することによってね実はストレス解消するというデータがねありましてね、アメリカのね実験ではね、
はい、
中高生のね、
はい、
スクールバスあるでしょ、
はい、
で運転手さんにね挨拶するのとしないのとね、
はい、
データ取ったらですね、生徒たちが挨拶して乗り込むバスの方がですね、はい、快適と感じるというデータがですね、
そうなんや、
ありましてね、朝ね、
はい、
皆さんおはようございますというのは当たり前のことかもしれませんけどね、うん、できるだけ挨拶していただきたいと思います、
はい、
それから3点目、
はい、
ストレスを和らげる方法としてね、
はい、
前も申し上げたかもしれませんけど緑に触れるということなんです。だいたいねこの庭を触ったりね、
はい、
ガーデニング、
うんうんうん、
それからやっぱり1週間のうちにね、これもデータあるんですけど120分以上っていうのはちょっと多いんですけどね、自然に触れた人と触れてない人ではね幸福感が全然違うというデータがありましてね、
畑とかいいねじゃね、
それ畑最高です、
うん、ね、
精神的なね、
はい、
恐縮ですけど少し打つとかね、はあはあ、そういうのも改善されますしね。
なるほど。
集中力向上にもねすごい効果があるという緑に触れることでね、あのデータがありますので皆さん青空を見上げて挨拶して緑に触れて心を軽くしましょう。
あれですね、前も言ってましたね、土に触ったらいいって、はい、ジョスさん言ってましたもんね、畑とかやっぱり
空と土、
あ、ほんまや、
つながってきましたね、
つながってきましたね、
はい、映画ね、
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいな病院さんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのはポルーナ・カベッサ、これはカルロス・ガルデルの、曲なんですけれども、カルロス・ガルデルといえばアルゼンチンの有名な単語歌手なんですが、もう聞いたことあるでしょこの曲なんか、はい、単語といえばという感じで、セントウブーマンっていう映画の主題曲、でもあの主題じゃないんですけどね、あの中でも使われた曲、
はい、
結構タンゴって言ったらこの曲を使われること多いんですよ。ポルナカベッサ、どういう意味かというと、あの首の差でという意味なんですけど、
はいはいはい、
私もこの間ライブでこれ演奏しましたけれども、やはりね結構あのこれ演奏してくださいというリクエストもやっぱ多いですよね。で、あの首の差でという意味なんですけども、どういう意味かというとね、競馬用語なんですよ。
あ、
まあ、首の差っていうのは、まあ、馬の首って長いからね、あのそれぐらいで負けたっていう意味なんですけど、要するにね、男の人が女の人に振られる曲が多いんです、単語って、
はいはい、
で、あの首の差であいつに負けたんやって言ってるお話なんですよ。歌詞がね、
はい、
それもね、むちゃくちゃ若いお姉さんに振られたという話なんですよね。
ほう
で、むちゃくちゃ若くて綺麗なお姉さんに、まあ、もうちょっとやってんけどね、もうちょっとやってんけど、あの、まあ、首の差でね、まあ、ちょっとやってっていうようなそういう話や。だからポルーナカベッサ、ポルーナカベッサって何回も何回も出てくる。そんなお話でした。
はい。
はい、ですね、今日は指の話ちょっとしましたけれども、
はいはい、
年末年始でお店がお休みだったところがあります。お休みじゃないですか。でそこにピアノまた弾きに行った時にね、あのお休みやから温度差かなんかでピアノがすごい狂ってたんですよ。
はい。
で、まあ、ラの音が狂ってたんですけど、もう限りなくソに近いぐらいもう音がおかしくなっちゃってね。で、そこに来るとね、またね、ピュッと 手を1オクターブ下のラ使ったりとか、
おー、すごい。
するんですよ、
うん。
で、その時にね、こう指切った時のこととか思い出して、うんうんうん、脳がこう指に直結してるなと思ったんですね。
それはやっぱりプロフェッショナル の、 指ですね。指ですね。
あ、まあ、ピアノ弾く人とかはね、楽器する人はみんなそう、はい、そうだと思うんですけどね、うん、で、これですごい不思議やなと思ったのと、それと子供の時にね、それももう幼稚園ぐらいの時だわ、もうなかなか平音記号がね覚えれなくて、でいつもまあ怒られてたんですけどね、ある時ね、あ、これちょっとまずいな思ったんですよ。これだと、うん、これだとまずいなと思ったことを覚えてたんですけどね、なんでこんなまずいと思ったんだろうって思いません、なんかそんなことないです、なんかまずいなと思って子供の時思ったこと ってあります、まあ
ね、あ、それを思い出したらなんか
あるでしょ、なんかそういう
出てきそうな感じしますね。
そうでしょ、はい、で私なんでその時にまずいって思ったんやろうと思って、ってことはね、きっと私前世でもピアノ弾いてて、
うん、
で音楽をもっとずっとこの人生でやろうって決めてきてるのに、こう平音記号が読めないのはまずいんちゃうかなと思ったと思ったんですよ。オカルトっぽいでしょ。
なるほど、
そう思ったんですよ。ピアノ弾きながら、ほうほうほう、その指を切った、うん、切ったりね、
うん、
その指を音を飛ばしたりして弾くことからこんなこと思ったんですよ、
は
い、不思議でしょ、なんか
不思議ですね、
なんかすごく不思議な話やなと思って。
なるほど、
そういうことジョスさんないですか。
いや、パッとこう思い浮かばないんですけども、ええ、なんかその子供の頃にまずいなっていうのはなんか
あるでしょ、
何個かあったような気がしますね。
そうでしょ、あるでしょ、
はい、
あの子供なんでまずいと思ったんやろって考えたんですよ、うん、
はいはいはい、
でやっぱこういう不思議な話って、うん、なんかいろいろと怖い話なんかなとかって思ったりね、
はいはいはい、
不思議な話なんか怖いでしょそれって、こう怖いっていうか怖いなと思ったんですよ。でまあ、夢なんかもね、うん、極端な話見えないこと見えない世界やなと思って思ったり、うんうん、割と話題にするんですけれども私、はい、夢とかね、うん、ってことは例えば不思議なことといえば UFO の話とかさ、
うん、
それとかシンクロの話とかさ、うん、パラレルワールドってわかります、平行世界って言われてて、
はいはい、
例えば飛行機でさ、うん、飛んできてね日本に、うん、こんな話があるんですよ、私はこの国から来ましたって言って出してるんですけど税関に、うん、そんな国ないんですよ、
ほう、
でいやいやあるんですよって言ってその人が出した地図には書いてあるんですね、
うん、
でおかしいなって言っておかしなことでおかしなお金も持ってたりとかしてでおかしいからなんかホテルに泊めてちゃんと警察官が待ってたんですってその前でちゃんと、うん、で一晩泊まってから話聞くはずだったんですけど次の日にも消えていなくなってたんですって。
それ映画ですか。
違う違う本当の話。
へ
ー、そんなことがあったんで、うん、だから違う平行世界に住んでる人で、
うん、
その人はその国がちゃんとその人たちが住んでるところはその国があったり、
うん、
私たちももしかしたら同じ人がそこにいててね違う今現実を生きてるっていうか
なんか宇宙人みたいな宇宙火星人のなんか話最近ありますそんな感じですね。
そんな火星人なんかパラレルワールドって言われるねなんか平行世界って言うんですけどもてか量子力学論的には、うん、そういうのはありえてるんですって、
うん、
その私が今選択した今の瞬間選択していってるじゃないですか。それを違う選択した違うその世界に行くっていう風な、うん、
ちょっと難しい話かもしれません。指の話戻りますけどね。
そうそう 指
ね、
そう、
これ知ってたら教えてほしいんですけども、
はい、
指ってね、数えるときね、うん、1は人差し指でしょ、
はい、
2は中指、うん、3は薬指、うん、4が小指で、5が親指って、なぜこんな順番に数えるときに人差し指が1になるんでしょうかっていう。
知らない。私数えるときこれしたら間違えるじゃないですか。人差し指1にしたら、
はい、
だから数えるときは必ず親指から数えるんですよ。
親指から数える、
うん、そうじゃないと間違えるから。
なるほど。
でも例えば
私の認識不足ですね。いやいや、っていうのはね、
うん、
ある本に載ってたんですけど、数えるときは人差し指からって書いてあったから、あれそれみんなやっぱりそうなんかなと思ってちょっと不思議やからミサップに聞いてみよう思ったんです。指の話言うから。
あ、でもこれ1、2、3って数えるとき人差し指からするとね、
はい、
間違えたり、例えばね、折り返すときもね、
はい、
5まで行ったら次6するときさ、
なるほど、
折ったらね、
1個
足りなくなっちゃうんですよ。
それはちょっと勉強になりましたけど。
いや、そんなことないですよ。
あ、その指で数えるときっていうのはちょっといろいろやっぱり皆さん違うということですよね。
違うと思う。5以上は、うん、5以上になるなって分かるじゃないですか、
はいはいはい、
そのときは絶対親指から数えるようにしますね。そうじゃないとね、間違えるんですよ、
は
あ、私バカやからね、こう1、2、3、4って言ったらあれ？どっちだっけってなるんですよね。だから
こ
う
これから親指から1にします、
うん、
なるほど、
1、2、3、4、5って
は
で数えたら間違えないですよね、
うんうんうんうん、
しかもなんかこう10以上になったりとかなんかしたら難しいでしょ。難しくない。
ありがとうございます。
いやいや、そうやね、そういうこうするよね日本人の人って。
結構 ね、
こうね、
はい、なんでかなと思ってたんですけどね、
うん、単純な質問ですけど、これもね、私アルゼンチンの時にチリに行った時にね、 言われたんですよ。なんか、うん、あのお金を計算するときにね、
はい、
あのチリのチリママっていうのがいてるんですけど、チリママにね、うん、こうやって数えたら間違えるから
チリママ、うん、チリのママ
ママに、チリのママに、はい、こうやって数えたら間違えるやん間違えるやんって言って何回も言われて、
うん、
あそうやなと思って、なんでこうやってこっからすんのって言って、
あ
なんでこっからすんの
って、こっからというのは人差し指、
人差し指からするのって、うん、そういえば言われたから、
うん、
親指から数えますね。
なるほど、
12345って
ありがとうございます。
そうやね、面白いね、うん、そう言われてみればそうですよね。まあなんかほんでちょっと不思議な体験やなと思ったから不思議な話をね、うん、いろいろ考えてたんですけれども、はい、まあまあいろんな世界がありますもんね。いろんな世界があるって言ったらあれけど、ね、
指からそういう世界の話になるというところ非常に今日は勉強になりましたけど
世界っていうかはい、そしてね、沖縄フェスタというのが愛媛県であります。5月、まだちょっと先ですけどね、5月5日6日愛媛県県民文化会館の方で、開催される。去年はねコロナで開催されなかったんですけど、はい、5年ぶりに開催されます。体験コーナーはね、三線の制作体験とかシーサー作りとか三線体験とかありますのでね、ぜひね足をお運びいただけたらなと思います。
まずはだけど今週の2月4日です ね、
そうですね、はい、
大阪の重曹のシアターセブン、
はい、シアターセブンでね、
ミサップの映画初監督作品です、
はい
はい、空と土、
はい、ホームページの方に詳細載せてますのでまた見ていただければなと思います。それではラフ・フォー・シングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、そして Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。噛みました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things。